教会学校の皆さん、おはようございます。2020年7月26日日曜日の教会学校の礼拝を始めます。シンガポール日本語キリスト教会は今日の午後から50名までということで教会での礼拝を再開します。でも今日お家で礼拝をしているお友達もたくさんいると思いますので、この録画をして送ります。それぞれのお宅でこの動画を使って礼拝してください。それでは一緒に賛美をしましょう。神の家族です。 お祈りをします。天のお父様、不自由な生活が続いていますけれども、そんな中、私たちの大切なお友達を今日まで守り続けてくださって感謝いたします。今日は午後、セントジョージ教会で4ヶ月ぶりに礼拝を行います。ここまで私たちを導いてくださって感謝いたします。そちらに来ることのできないお友達もたくさんいると思います。どうかそれぞれのところであなたが一人一人のお友達をお守りくださいますようにお願いをいたします。今週も一週間、楽しくて幸せな一週間を歩むことができるように、今日もあなたの御言葉に耳を傾けます。どうか私たち一人一人の心にお語りかけください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは年間テーマ聖句を読みたいと思います。一緒に読みましょう。はい。キリストによって体全体はしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長し、愛のうちに立てられるのです。エペソ4章16節。それでは主の祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに罪を犯した人たちを許しました。私たちを試みに合わせず、悪よりお救いください。国と力と栄とは、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。それでは先週の暗唱聖句を読みましょう。はい。あなたの信仰は立派です。あなたが願う通りになるように。マタイ15章28節。それでは今日の聖書朗読をします。今日の聖書箇所はエレミア書36章1節から2節です。お読みします。ユダの王ヨシアの子エホヤキムの第4年に、主からエレミアに次のような言葉があった。あなたは巻物を取り、私があなたに語った日、すなわちヨシアの時代から今日まで、私がイスラエルとユダとすべての国々についてあなたに語った言葉を皆それに書き記せ。はい。今日の聖書のお話です。今日は記された神の言葉というテーマでメッセージをします。今日から3回にわたって聖書の大切さについて一緒に勉強します。イスラエルという国がありましたけれども、途中この国は北王国イスラエルと南王国ユダに分裂してしまうんですね。この南王国ユダのヨシアという王様、ヨシア王は素晴らしい王様だったんです。ところがその息子のエホヤキム、この人が今日登場する王様なんですが、あんな素晴らしいお父さんから生まれたんですけれども、ひどい王様となってしまいました。神様を恐れることもなく、好き勝手やりたい放題の生活だったんですね。神様は何度もこのまま進んだら大変なことになるよっておっしゃったんですけれども、やめようとしない。ついに神様はこのユダに裁きを 下さなければならないというところまで来ました。しかし神様は裁きを下すときに必ず救いの道も用意されるお方ですね。この時神様はエレミアという預言者に語りかけました。エレミアさん覚えてますか？去年の11月27日の CS 礼拝に登場した預言者ですけれども、神様はエレミアを通して語りました。このままの生活を続けていたらバビロン軍がやってきて、このエルサレムとユダは滅ぼされてしまう。この予言を神様は与えたんですね。それをエレミアが口で話したものをバルクという人が一生懸命書いてくれました。この神様からの警告を聞いたら、今悪いことをしている人たちもそれは大変だ、神様ごめんなさいっていうふうになればいいなと思って神様は語ってくださったんです。バルクはエレミアを通して語られた神様の言葉を書き記して、その巻物を持って人々が集まっている神殿に行ってそれを読みました。その時神殿には国のリーダーたちが集まっていたんですけれども、このバルクの読む言葉を聞いて、それは大変だ、早く王様に知らせなきゃということで王様に知らせに行きました。王様、こういう神様からの語りかけがありました、じゃあその巻物を持ってきてわしの前で読めと王様は命じました。この時は冬だったんですね。寒かったですので、王様の近くには火を焚いて、それに王様は当たっていたんですけれども、家来がその巻物を持ってきて王様の前で読み始めると、そんな言葉は聞きたくないとかって言ってですね、読んだところをナイフで切って火にくべて、また次読んだところをナイフで切って火にくべてということで全部焼いてしまいました。途中家来たちは、王様それは大切な神様の言葉ですから焼かないでくださいってお願いしたんだけども、うるさいとかって言ってですね、私はそんな言葉怖くないぞとかって言ってこの火の中に投げ込んでしまったんですね。それだけじゃない、これを語ったエレミアとこれを書いたバルクを捕まえろと王様は命じたんです。でも神様がこの二人を守ってくださいました。さあ、せっかく神様が語られた言葉が燃やされてしまった、神様はどうしたでしょうか？エレミアにもう一度書きなさいと言われたんです。それでエレミアはまた神様から受け取った言葉を語り、それをバルクが書き記したんですね。さあ、この後どうなったと思いますか？あの神様からの言葉は本当になったと思いますか？もちろんなりました。神様の言葉は絶対に実現するんですね。エレミアが予言した通り、バビロン軍がやってきて、この美しい都エルサレムを滅ぼし、この神殿も壊し、たくさんのユダの人々をバビロンへと捕虜として連れていくという恐ろしいことが起きてしまいました。さっき焼いたあのエホヤキムっていう王様、どうなりましたか？この人もバビロンの鎖につながれて、遠いバビロンという国に連れて行かれて、大変な目にあったんですね。神様をバカにすると、 大変なことですね。この出来事をバビロン捕囚って言います。70年間バビロンの捕虜となった。70年経った時にやっと帰ってくることができたんですけれども、旧約聖書の時代のイスラエルの人々にとって最も辛く悲しい出来事、それがバビロン捕囚。どうしてそんなことが起きたんですか？神様を恐れない、神様に従わない、それに対して神様が預言者を通して語りかけてくださったのに、そんなものを聞きたくないと言った結果、こんな恐ろしいことが起きてしまったんです。今日はエレミアが語り、バルクが書いたという箇所を読みましたけれども、この聖書の中には合計66冊の本が入っているって知ってますか？旧約聖書には39冊、新約聖書には27冊、39+27は66、合計66冊の本が入っていますので、66人が書いたのかなと思ったら、一人で何冊か書いている人もいます。例えばモーセ、この人は創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、一人で5冊書いてます。皆さん知っているイエス様のお弟子のヨハネさん、ヨハネの福音書、ヨハネの手紙第1、第2、第3、ヨハネの黙示録、一人で5冊書いてます。まあこういう人もいますので、全部で40人ぐらいの人の手を通して書かれた、それが集められたものが聖書なんですね。今日のエホヤキン王のように、実はこの歴史の中で聖書が大嫌いという人はたくさんいました。どうして聖書が嫌いなんでしょうか？神様に従いたくないから、自分の好き勝手に生きたいから、神なんていないんだって思いたいから、私が一番偉いんだ、誰が私に命令するんだっていうふうに思うから、この聖書が嫌いだという人がたくさんいました。例えばローマ時代、難しい言葉でごめんなさいね、紀元303年、当時のローマ皇帝ディオクレティアヌスっていう人がいたんですが、その人は聖書が嫌いでした。聖書を見つけたらその人間を牢屋に入れろ、聖書を見つけたら全部焼いてしまえという命令を出した皇帝がいたんです。そして家来がやってきました。皇帝お喜びください、ついにこの世界中から全ての聖書を焼いてしまいましたって報告して、よくやった、記念メダルを作ろう、聖書がこの世界からなくなりましたっていう記念メダルを作ったんです。本当になくなりましたか？残ってますね。どこかに隠されていたんですね。そこからまたみんなが一生懸命書いて、今私たちの手元にあるんです。250年ぐらい前にフランスにヴォルテールという有名な人がいました。その人も聖書が嫌いだったんですね。あと50年も経てばこんな本読む人間世界中に誰もいなくなる、聖書なんか読まれなくなって消えてしまうでしょうと、その人は予告したんです。どうなりましたか？このヴォルテールさんが死んだ後に、ジュネーブ聖書協会というところがヴォルテールの印刷機を買って、どんどんどんどん聖書を印刷しましたという皮肉な話が残ってます。この歴史を振り返ると、たくさんの人たちが聖書嫌い、聖書滅ぼせって言ったけども、絶対に滅ぼされません。神様が守り続けてくださった。滅ぼされないばかりか、もっと多くの人に読んでもらいたい、もっと多くの人に読んでもらいたい。もっと多くの人に読んでもらうためにはどうすればいいですか？もっと多くの言葉に翻訳されなければなりません。世界にはいくつの言葉があるんでしょうかね。英語、日本語、ドイツ語、フランス語、中国語、 いくつ言えますか？今聖書は世界中のいくつの言葉に翻訳されたかっていうと2200です。すごいですね。そんなにたくさんの言葉に翻訳された本は聖書以外ありません。そして今1年間に約4億冊聖書は発行されているんです。もし皆さん無人島に一人で行かなければならないとして、一冊だけ本を持ってってもいいですよって言われたら、何の本を選びますか？ヨーロッパやアメリカの人たちは聖書っていう人が多いですね。日本ではどうでしょうか？何年か前に本屋さんが大きなアンケートを行ったんですね。日本人に聞きました。あなたが無人島に行かなければならないとして、一冊だけ本を持っていくことが許されるとすれば、どの本を持っていきますかって質問したら、日本人の1位何だったと思いますか？ワンピースという漫画でした。しかし2位聖書だったんですね。ほら、日本人も聖書を読みたいと思っているんだなと思いました。神様はあの時エホヤキム王にエレミアが語り、バルクが書いた聖書を通して語りかけてくださったのに、こんなものって言って燃やしてしまった。神様は今日も聖書を通して私たちに語りかけています。励ましてくれてます。慰めてくれてます。そのまま行ったら危ないよ、やめなさいと語ってくださっている箇所もあります。せっかく神様が話しかけてくださっているのに無視しないでください。エホヤキム王のようにそんな言葉聞きたくないなんて言わないでください。どうして神様はあなたに語りかけてるんですか？それはあなたのことがとても大切だから、そしてあなたに幸せになってもらいたいから語りかけてるんです。これからも聖書の言葉に耳を傾けて歩いていきたいと思います。それでは暗唱聖句をやりたいと思います。今週の暗唱聖句ちょっと長いですね。第一ペテロ1章24から25節一緒に読みましょう。はい。人は皆草のよう、その栄えは皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る、しかし主の言葉は永遠に立つ。第一ペテロ1章24から25節これ全部覚えなさいというのはちょっと残酷ですので、後半だけにします。草はしおれ、花は散る、しかし主の言葉は永遠に立つ。第一ペテロ1章25節じゃあこれはどうですか？草はしおれ、花は散る、しかし主の言葉は永遠に立つ。第一ペテロ1章25節これはどうですか？草はしおれ、花は散る、しかし主の言葉は永遠に立つ。第一ペテロ1章25節これはどうですか？草はしおれ、花は散る、しかし主の言葉は永遠に立つ。第一ペテロ1章25節よくできました。お祈りをしましょう。天のお父様、エホヤキム王があなたに従わないで好き勝手な生活をしているときに、このユダという国に神様の裁きが下ろうとした、その時にエレミアを通してせっかく語りかけてくれたのに、エホヤキム王は神様の言葉を燃やしてしまいました。その結果、神様の言葉通りにバビロン軍がやってきて、このエホヤキム王も捕まえて鎖につなげてバビロンに連れて行ってしまいました。 こんなことが起きないようにということで、せっかく神様が語りかけてくださったのに、それに耳を傾けないばかりか、神様の言葉を燃やしてしまうということをしてしまった。なんと恐ろしいことでしょうか。しかしあなたはあなたの言葉を守り続け、この聖書66巻を守り続けてくださって、今私たちの手元にありますから、ありがとうございます。あなたは今日もこの聖書を通して語りかけてくださっています。どうか私たちが素直にあなたの言葉に耳を傾けることができるように助けてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それじゃあ振り返りクイズやってみましょう。今日のお話分かりましたか。第1問、イスラエル南王国ユダが罪を犯したとき、神が用いた預言者は誰ですか。1番エレミア、2番エリア、3番ダニエル。さて何番でしょうか。答えは1番です。それでは第2問、エレミアを通して神がエホヤキム王に語りかけたとき、王はどうしましたか。1番、神様ごめんなさいと祈った。2番、その巻物を燃やしてしまった。3番、エレミアを捕まえようと言った。エレミアを捕まえようとした。さて何番でしょうか。答えは2番と3番。エレミアを捕まえようとしましたけども、神様はエレミアを守ってくださいましたね。それでは第3問。エホヤキム王が巻物を燃やしてしまったので、聖書はどうなりましたか。1番、聖書の一部はなくなってしまった。2番、エレミアはもう一度書こうと思ったが思い出せなかった。3番、神様がもう一度エレミアに語りかけ、それをバルクが書き記した。さて何番でしょうか。答えは3番です。よくできました。今日もしっかりメッセージを聞いてくれてありがとうございました。それではそれぞれの場所でお祈りの時を持って終わりましょう。みんなに会える時を楽しみにしてます。それじゃあさようなら。